どうも、おはようございます。今週も始まりました。マーブル水曜日。今日4月17日は、ビクトリア・ベッカムさんの誕生日だそうです。ベッカムさんのね、奥さんの、ね、元、スパイスガールズ、チキチキジョニー・ワイマリです。
チキチキジョニー石原恵美子です。
KBS 京都アナウンサーの遠藤奈美です。
うちらもスパイス聞かしていこうぜ。京都のスパイスガールズです。
今日はね、ビクトリア・ベッカムさんの誕生日ということで、はい、それを聞いた岩見さんが、一言目に、おい!タメやん!
いや、1974年生まれやからタメないよ。
そうですよね。
すごいな。
すごいですか、やっぱり。
すごない?だって、反町さんと松島奈々子さん夫婦にも驚かされるぐらい変わらんくない?
変わらへんな。
ベッカムさんとそのビクトリア・ベッカムさんの。
岩見さんも変わりませんよ。
変わらなあかんのや。うちらは変わらなあかんのや。体験も維持できてないしな。
ということでね、はい、ビクトリア・ベッカムさんは今日誕生日だったんですけども、はい、少し遡りまして、遠藤奈美さん、誕生日おめでとうございます。
すいません、ありがとうございます。4月14日、ね、日曜日、誕生日でした。
日曜日やってんね。
はい、そうなんですよ。
ケプロさんの生蜂蜜の、マドレーヌ。
ありがとうございます。
もろて。
正直やない、石原さんは。今日こうてきたって言ってもよかったです。
先週もいただきましたから、
皆さんで、ね。
そうやな。
私だって。
そうやね。マドレーヌいただきました。
言うて、言ってんの、はい、俺先週の
先週
はしなかったわって。
ありがとうございます。大好きなので。
どんな誕生日過ごされました?
家族と一緒に過ごしました。はい、ゆっくりと。
ママおめでとうみたいな、もう言ってくれるの?ちゃんちゃんは。
そうですね。朝起きて、うん、今日ママの誕生日だよって夫が言ってくれたんですよ。うんうん、そしたら、えぇ、ー、って、誕生日が大好きなんですよ。
誰かの誕生日、
はい、でも、基本的には、毎日が自分の誕生日と思ってるんですね。
え、なんで?
息子は。
え、なんで?
だから。
一日一日を大事に生きてんねんな。
そう。だから。
ビクトリア。ビクトリアちゃんちゃん怖いな。
誕生日だよって言ったら、ちゃんちゃんのみたいな感じだったんですよ。で、ママのだよって言って、ママの誕生日だよって。ちゃんちゃんはね、3歳。3歳になった。
やばい
や
な。
やば。
私の方かな思うぐらい私の話ばっかりするやん。
いや、やっぱでもエンドちゃんの子ですよ。
私はね、
私はね、エンドちゃん、そういうとこあるやん、でも。
あ、お前
な。はい。おめでとうございます。
なので、まあ、誕生日の歌も歌ってくれたんですけど、ハッピーバースデー、ディアーの後に、ちゃんちゃん、ママ、パパ、
いや続くな。
ば
あ、ジージー。ジージ
ー。
ジージー入れてあげてよかった。ジージー
入れてよかった。よかった。
全員の名前を言って、うん、その後におめでとうって言って、ろうそくを吹きました。
よかった、よかった。
全員の。彼自身が吹いた。
そうですね。
エドちゃんが吹かなあかんやん。
私には吹かせてもらえなかったですね。はい。
どうしよう、大人だって。もし彼女とかさ、できた時に。
大丈夫やろ
う。え、私の誕生日覚えてくれてたんだ。
うん、僕もだけど。僕、20歳。
僕20歳で。お祝いしようね。ケーキも買ってくれたんだ。うわ、ろうそくもありがとう。でも二人で、まあ、ハッピーバースデーやろう、その時に。
ステイトゥーユー。
ありがとう。
いやー、なんとかちゃん。僕。
ハッピーバースデー。ママ入れました、やば。ほんで、ろうそく、ふぅ。あれ、私が吹くんじゃないんだ。やばい、やばい。
まだね、可愛いなって思いますけどね。
可愛いな、
は
い、
ちゃんちゃんいくつやったっけ?
ちゃんちゃん今3歳です。
そうか、さっき聞いたな、
3歳。はい、
やばい。
他人のおばさんが、なんか何回も聞いてくるおばさん、よくないよ、本当に。ちゃんと覚えとかな。
気をつけないとね、本当にね、もう。
さて、ほんで先日、その前の日から遠藤さんがお生まれになった誕生日の前日が、ちょっと言ってたんですけど、髪型漫才大賞っていうのがありまして、奨励賞
にありがとうございます。
そう、ありがとうございますね。いろいろ応援メッセージもいただいてて。
メールもいただきまして。はい、まあ、
結果はね、
残念だったんですけど。
もう見取り図が受賞して。
ただもう、あ、こんないっぱい応援のメッセージって来るんやっていうぐらいたくさんいただきまして、ね、もう嬉しくてな。
そう。
大きい舞台で、階段こけんでよかった、思って、それをずっと言ってて。
ほんでね。いや、私は本当に石原さんを褒めたい。本当に。言ったらちょっと声を枯らして、ちょっと喉の調子も悪いまま。
そうだったんですね。
いや、そんなの、言い訳みたいなやめようや。
ネタが本当には、あんなノーミス、ノーミスですよ。すごいですよ。
普段は、ノーミスはやっぱり。
ノーミスなんかもう、多分、
ない。
ないと思う。20年近く。
ノーミスじゃないで。 気づいてないだけで。
いや、もうそれってもうミスじゃないやん。まあ、漫才ってさ、ミスがあってないようなもんやんけどな。
そうって言う、人の前で言うやん。
はい。
もうそう厳しい
から。まだこれや。これ冤罪やって。それ冤罪やって。
多分もう大きい舞台から気づいてないだけで、私はノーミスって言う、なんか言うなと思ったけど、ミスはしてます、覚えてます。言わないですけど、自分で。
いや、それ、
申告しませんけど。
気づかへんと思う。
気づいてない。
でももう気づいてないと、もうそれミスじゃない。自分に厳しいな。ストイックやな。
言えへん。なんかもう怒られるの嫌やから。
あのな、叱ってるみたいに、やんのやめて、マジで。
ああ、みたいに言われるの嫌やから。
忘れてるよって教えるとき
とにかく私はあの階段が結構ね、幅が広い階段
だったから。幅広い階段だったんか、まあ、オリックス劇場っていうところでやらせてもらってんな。
バーッと扉が、後ろの扉がバーッと開いて、うん、そこから私たちが登場するんですけど、あの扉ね、裏からね、スタッフさんが、よいしょーって手開けて
くれる。そうなんです。そういう形なんですね。
ちっちゃい鍵ついてんね。
あの、こう、なんていうかな。針金みたいな、
ね。針金みたいなぐるぐるって。
それを、あ、もう、終わるなってなったら。
こんなん、こっそり誰か入る人おらんよな、と思いながら。
いや、開いてしもたらあかんから。
そのために鍵か。
前の人漫才してんの、見取り図漫才してんの、ふわーっと開いて、うちらがちょっと
見えたらあかんか。なんか。
そりゃそうや。そりゃそうや。ぎゅ、ぐるぐるっと針金してて、それをこう、ほどいて、
うんうん、
もう、3、4人で、ぐーっと開けてくれるんですけど。
やっぱり緊張するもんなんですか、ああいう大きい。舞台とかショーがかかっているっていうのは
出てしまえば
一緒。
私はあんまり緊張
し、楽しい。で、
あの、でもやっぱその、控えてる時は、ちょっとやっぱ緊張感
する。なんか緊張感というか、ほんまにもう、あの、梅干しのこと考えてる。だから。
梅干し。
あの、口からからなのか。口からから
なのか。初めて梅干しという言葉を聞いた外国人の
梅干し。英語でなんて言うんやろ。
大丈夫、分かってらっしゃる。分かってらっしゃる。
サワープラム。
聞いたことないよ、サワープラム。梅干しのことサワープラムって呼んだことない。
サワープラムのこと考えたら、こう。
乾燥はない、やっぱどうしてもな。
口たちをすごい乾燥するから。
水とかは、いつもにないぐらいやっぱ飲む。
へぇー。
あの普段、金田師匠が1日6リットル飲んでは
る。そんなに飲んでるんですか。
いや、絶対嘘やもんねんけどな。俺は健康のために。でも、それ笑えんぐらいは飲んでるんちゃうかなと思う。
へぇー。
なんか口が乾く気がして。
そうそうそう、やっぱり体は緊張してるっていうことなのかもしれないですね。
でも水分だけじゃない。やっぱりこう、カサカサには油分が必要やから。
はい。
あの、コロッケとね、あの、ミンチカツ。いただいて。オリックス劇場やから、あの、オリックスのスタッフの方が、あの、楽屋に、激励に来てくれはって。
本当ですか。
ほんで、この言ったらマーブルメンバーね、の、天才ピアニストは。
あ、
めちゃくちゃ
新人賞。そうですよね。おめでとうございます。すごいですね。
だから久しぶりにちょっと会えて、
あ、はいはい。
話もできて。
そう、女性更衣室、女性が二組だけやったから、女性更衣室で。でもそのメンチカツあげようって言ってたけど、それをあげる暇なくやった。
暇なくやって。
だからコロッケとメンチカツ。
コロッケとメンチカツ。
そう、みんなの分の数はないから、天秤にあげよう。
天秤やったら、あの、いるかな、食べるかなって言いながら、もうその、結構、やっぱもう直前にやったらバタバタするから、ああ、あげられへんかったな。家持って帰ろう。
そうやね。大丈夫、こう、賞金、めちゃくちゃいっぱい帰ろう。
そうやね。いや、でも本当にありがたくて楽しい一日をね、過ごさせていただきました。
私はその日までうまくいけばいいなと思って、とりあえず、楽しく漫才できたらいいなっていうのを神様に祈ってて。神様、仏様、よろしくお願いします。はい、まあ、無事、それをかなって。もう一個で、ね、すごい願ってたことがあって、
はい、
その日ね、ハッピーちゃん、あの、うちの小中芸能の、言ったら、
後輩の、ティーン、
はい。
ティーンやで。
こう、あの、去年とか、
今年や。
今年卒業したってな
った。高校卒業したばっかり。
脱JK になったんですよ。
はい。
だから、そのまま、だから、脱JK 芸人なのかな、今はもう。で、それの、なんか、卒業記念ってことで、初主催ライブっていうのを、なんか、やるってなってて、それがちょうどその同じ土曜日やって、
うん、
で、先輩にネタを書いてもらって、それを全部、ハッピーちゃんがやるっていうライブをやりやってやんか。うん、で、そこでちょっと、いや、お願いされて、いや、一本書いてんやんか。
あ、先生。
え、ちょ、
先生。
それあの、パピオンとの調味さんが嫌味で言うやつだから。
先生、はよ、まんざもう一本頼むわ。
お池先生もそれ言うやつだ。あんたのセリフ長いな。やらせてもらいますわ。
ピルドラ。あんなあかん。
同じく。でもな、ほんまに、その、 言ったら、その前の週ぐらいにやったおばんです。自分らでやる分は、はいはい、もう自分も出るし、うんうん、その場におるネタってまあ書きやすくて、ね、漫才でもそうやねんけど、石田さんもわかるやん。この、自分らでやる分には、自分らがやる分には何歩滑ってもええわっていうのがあんねんけど、人に書くっていう。
あ、そっか。
それも自分がおらん現場で、一人、ピン芸人の人を書くっていうのがあんまりない経験やって、しかも、言ったら18歳？
そっか。10代の。
10代の。まあ、言ったらあんまり私の、なんていうかな。
言って学童保育やってた時に、そう、クリスマス会で書いてたやん。
そんな軽いもんじゃんやでも。いや、そう、やらしてたやん。それも、まあ自分が現場におるやん。
まあまあ、そうか。
子供なんか小学生なんか別に滑ってもええやん。はっきり言って。滑る方がいけるじゃないやん。
みんなでおるか滑れへん、あの、仲間内の。
ほんで、劇やしな。お笑い、なんていうの、笑い狙ってとかじゃないから。ほんで、もう、いわゆるあんま分からへんけど、昭和歌謡の世界に突っ込む。言
う
たら、昭和の歌詞、関白宣言とかやったら、もうハッピーちゃんの世代からしたら意味わからんやん、みたいな突っ込み方をする、みたいなのを、なんかやってもらってやんか。うんうん、ほんで、なんかすっごい願っててん、結構、滑らんように。で、すごいね、ピン芸人の人とか、独裁スイッチ企画さんとかが書いてあげたり、あの、R1、この前ファイナリストに出てきたり、なんか落語を書いてもらったり、なんか5人。
すごいですね。
いや、6回も5人やから、ふわーっと思って自分だけのネタがもし、
しかもみんな現地にいてんねんな。
そう、みんな現地にいてんねん。私だけなんか VTR 出演にしてもらって、あれやって行かれへんかったから、で、気になってんけど、ま、なんか、結果はちょっと分かれへんかったやんか。
はい。
その日にはね。
その日には。ほんで、あれなんでしょう、次の日、石田さんが。
そうそう、私、だから土曜日、それが土曜日、上方漫才大賞の、あの、舞台も土曜日で、うんうん、ハッピーちゃんのライブも土曜日。
はい。
で、その結果は分からずして、日曜日、私は京セラドームに、あの、野球を見に行ったんです、オリックスの、
う
ん。試合を見にね。ほんなら、そこで、あの、わ、石原さん、お疲れやったね。めっちゃ優しい。もうみんな、ちょうどな、試合が終わった後からラジオでな、聞きながらな、投票したよ。
上方漫才大賞。
みんな優しいな。
嬉しい。ありがとうございます。って言って、あ、ねな、あれも行ったな、つって、その後な、あの、ここ終わって、その日も、だから土曜日は試合があったから、うん。で、試合終わってね、あの、ハッピーちゃんのライブ行ったんよ。
岩見さんに、皆さん。すごい。
岩見さんに言っといて、面白かった。受けてたで。
よかった。そう、それを伝えに聞いて。
へぇ面白かったわ。うちらにもわかりやすいし、面白かったわ。
そうやね。そこをターゲットには狙って。でも、ハッピーちゃんうまいことやってくれたんや、と思って。
やってくれたんや。
すごいな、頑張るな、10代と思って。
いや、10代やっぱすごいよ。
すごいね。
これな、うちらな、若い子らよりおばちゃんとかおっちゃんの方が頑張ってんで、とか思うけど、全然違くて、
うん、
10代のとか20代の子すごいなと思ったんが、私ほんでその木曜日、前の日なんかな、その神マンの、石原さんが喉つぶしにあの、オリックス、
応援。喉つぶしに行ってんちゃうねん。応援。言うてもね、もう叫んでしもて。
わかるわかる。
金曜日、一つも声出へんわ。
でもそんな大事な日の
一日やったらの。
いや、でもな、なんか、普段と変わらんことして。
一日の夜は行かなかったですよ。金曜日の夜はもう休み。チケット持ってたけど行かなかったですよ。
そう。私も何回もそれ宣言して、行かないですよって。
チケットありますよ、チケットあります
よ。声を持ち直しますよ、これ。大丈夫ですよ。って言ってた頃、私はサウナに行ったんですよ。こう、ちょっともう、士気高めようと思って。そうやね。ほんで、サウナ行ってて、なんかな、リベンジっていうドラマが始まってて、なんか木曜日に、赤楚くんと、なんか、赤楚くんと錦戸亮くんがなんかやったり、なんか医療関係のなんかドロドロした結構ちょっと昔チックな医療を挟んで権利争いみたいな。
まだ見てないな、こう。
まだ。それをなんとなく見てて始まったなと思って。
うん。うん、
で、あんま、そのサウナやから、まあまあそんなに医療系まだ録画してるし帰ったら見たらええかと思って、うんうん、あんま見てなかったけど、
ほ
んなら。
全部録画してんねや。
あ、一応ね、一話目は見ようと思って。私ドラマ好きなんで。そうやね。ほんで、まあ帰ってみるか、あんま集中して見やんとこうと思って。うん、今ここでどうせ、あの、出なあかんから、途中で出なあかんくなるからと思ったら、ギャルがずっとちょっと、喋っててやんか。
そのサウナで？
あ、ん？
サウナで。
サウナで。はい、ギャルが二人。
はい。
で、もうな、なんか太ってさ、最近、ちょっとなので、私の中であるあれやねんけど、サウナって小太りの人多いね。
そんなことない。
私な、私もなんですけど、
そんなことないですよ。
あの、結構、粘り強い人、小太りの人が多いね。ほんまに。小太り、大太りの人が多いね。細い人ってちょっと熱に弱いか分からへんけど、結構すぐ。
あ、そういうことか。
うん、私調べたりする。私調べ。私も、 踏まえ、私も小太りで。
1分持たない感じですよね。
持たない感じで。なんかフラットなりはって、はい、ちょっと圧の苦手みたいな感じで。で、
は
んね
ん。1時間ぐらいおるん、みんな。
そう、太ければ太いほど。やっぱ汗が多いんやろな。いや、私も踏まえて、私も込みでやで。で、ちょっと小太りのギャルが、ちょっとな、太ってな、なんかな、もう嫌いになるって言われて、って、彼氏は面白そうな話してな、と思って、ちょっと柄の悪いギャルやねんか。なんか、そんなありえんな、なんなんその見た目だけの男、って言ってる、友達ディスってるやんと思って。そうやね、友達の見た目だけの彼氏ってやめときって、あんたそんなばっかりやんか、繰り返すのやめ、って言って、そうやな、もう別れようかな、と思うね。うんうん、そうやで、そんな好きなもん食べてさ、太ってさ、そんな彼氏なんかどうでもいいやんって。好きなのに来た方がいいやん。
やばいやばい。
じゃあおもろいなと思って。ほんで、なんとなくこう、ドラマの方が、赤楚くんと吉根京子ちゃんの出会いのシーンになってやんか。
うん。ほんで、それが、吉根京子ちゃんな。
吉根京子ちゃんがヒロイン役で出てんやんか。うん、で、吉根京子って可愛いよなって言い出してやんか。そのギャルが。
どっちのですか？
太って嫌われてんねんとかいう子の方が。だからちょっと太ってるのを悩んでる子。で、あ、可愛いよなってその友達も言って、ほんならちょうどな、マッチングアプリで出会ったっていう振り返りやったやんか、赤楚くんと吉田くん。で、それがありえへん、なんかコース料理のところで待ち合わせして、で、まず赤楚衛二と吉根京子がマッチングアプリで出会うっていう奇跡もないねんけど、こんなんないよなって、いやいや思いながら見てて、ちょっと見てて、吉野京子、周り勉強なんで、よく見ててって言い出したから、いや、もう一緒に見てたら、ジョッキを、確かにその後居酒屋に行って、こういう店の方が落ち着きますね。
あ、もうそれあるあるやな。
いや、そうやで、そうやで。あ、こういうの言わながよなって。そうやな。吉野京子すごいなってギャルも言ってんねやんか、はい。ほんで、両手でジョッキ持って、乾杯ってやんねん。いや、マジこれすごい勉強なんだって言い出して、そのギャルが、両手な、やっぱジョッキ両手やんな。
重いから、ね。重いから。
重ない？重い？
重いから、ね。
重い両手で。
重いから。
だから私が言うのはほんまのビール好きやったら、ビールの温度下がんで、両手でもさ。でも、このギャルも、あ、でも両手です。両手
添えてね。
添え
て。片手添えて。
いや、もうがっしり持ってたね、吉田京子ちゃんは。そうやな、ほんまに重たいんやろな、だから吉田京子ちゃんは。
じゃあ手で持つ、この、
うん。持ち手。
持ち手は使わず？
持ち手は使、まあ片方は使ってたけど、はい、片方はがっしりなんか温度下がるところ持ってたよ。で、乾杯って。ほんで、こういう店の方が落ち着きます、私は。みたいな。うん、この店ごめんね、みたいな赤楚くん言って。ほんで、その後。
出たよな。
うん。ほんで、その後な、ゲームセンター行くね。その二人がな。で、UFO キャッチャーで。いやー、この声の出し方、絶対、ちょっとマジ、よう見とこうって。いやー、すごいすごいすごいなんか、しょうもない、しょうもない歌かな。ぬぐるみ取ってくれてやんか、赤楚くん。いやー、すごいすごいすごいすごいほんで、もうだんだん、ちょっと真似しようって言い出して。いやー、すごいすごいすごいすごいすごいすごいほんで、あ、すごい。取ってくれたぬいぐるみを顔の横に持っていく。よしね、京子さすがって言ってんやんか。で、なんか、大切にしますねっていうね、顔の横に持ってきて、これやでって言って。
顔の
横。顔の横に
ぬいぐるみ持ってくれて。も
うそう、顔の横。顔の横。
あ、なるほどな。
友達もする。絶対これ顔の横やで。そうやでって言って。で、ちょっとタオル持った。タオルで、やってみる。ちょっと、これやって挨拶にしますねって。マジギャル、マジ笑きてきてさ、マジこのギャル、このものまで似てんねん。これ大切にしますねって。いけてるいけてる今回、大切にしますなめっちゃタオル横に持ってきて大切にしますねめっちゃ偉いなと思って。
偉いな。
ギャルすごい、ね。
勉強してんねんな、
そう。思った。ほんで、おばさんたちが、なんか、うん、そのギャルが、あっつい、もうたまらん。もうあがんって言って、その練習者が出ていった後に。
全然練習の成果ないな。あっつい、たまらん出ていく
とき
も。
その、20年後っていうぐらいのおばさま二人が今度入ってきてやんか。ちょっとまた小太りの人が。はい、ほんで、ちょっとこの、パッと見張ってんや、ドラマが。陽気みっこさんとかなんか出てて、うん、ドロドロしたシーンになっててやんか。うん、古臭いのやってんな、なんか。
あかんな、
と思って。なと思って10代20代の方がやっぱ頑張ってんなと思って
何からでも吸収してね、
うん、ね
私もちょっとは思いましたぼーっと見てたあかんなってテレビでも
あそっか何でもドラマでもやっぱり吸収できるものは吸収して
お願いさん
人からプレゼントもらったら大切にしますね顔のコーチ大切にしますね
じゃあ今日入れてくれ今日遅れたやんか AD ちゃんが台湾のこれお菓子を
韓国に行って台湾のお菓子を。
そう。韓国で、台湾の友達と現地集合して、その時に台湾の友達が食べきれないぐらいたくさんお土産をくれたから、これ持ってちょっと練習、練習してこれ。
お前ありがとう。
これみんなでお礼言おうか、ほん
とに。せーの。
ありがとう。大切にしますね。
大切に食べますね。よし、京子ちゃんこんな言い方する。
嬉しいね、ほんまに。
ほんで、ちゃんと、ほんなら、自分もほんなら、日本からのお土産持って行ったって言ったら、持って行きました、って。
偉いよな。
偉い。いや、あかんわ。手ぶら、絶対、こんな日本からのお土産、韓国行くんやから、いらんやろと思って、買っていかへんわ。台湾の友達と待ち合わせしてても、現地で。
そうやな。偉い。もう今、今円安やねん、ごめんやで、言うて言うわ。
よう分かってないのにな、とりあえず。
今円安やから。ごめんやで。大変なよ。
もうニュースな
大変なよ。物価高うて、ほんま、円安やから。ごめんやで、なんもないわ。
ほんまに。そうよ。ダメよ。
ねえ。いや、もうだから、言うたらもう AD ちゃんも、もう学生さん偉いよな。ね、ちゃんと、ちゃんとして、ほんま、うちらもあかんで。見習わなか。
今日、あれでしょ見学に。
そうなんですよ。新入社員が。はい、入ってきまして、そしてラジオに配属されたということで、ね、今日番組を見学しています。
男性のやる気に満ちて、
はい。ね、この番組のもう30分前から打ち合わせも一緒に入れさせてもらいました
。参加させていただいてい
いですか？ないのよ、打ち合わせ。
一応しゃべって、一応こんなニュースでいきますとか、やってますよ、そのメール。
何でいきますほな、これでいきましょうか。ね、ありがとうございます。はい、ということでね、また、ね、みんな頑張ってるよ。よかったら出てもらおうかななんて思ってたんですけど。
ちょっと喋りすぎちゃってね、岩見さんがね。
そう、岩見さんが。ごめん、ごめん。時間がない。また後でよかったら、みんな声聞きたいでしょ
う、そうですよね。
ほんまに。ほんまにもう、ね、10代、20代の人からも勉強させてもらいながら、
はい。
頑張っていきますんで、
はい。
今後ともお二人よろしくお願いいたします。
すいません、ごめんなさいね、お二人で。
さあ、それでは今週もコーナーの紹介をしていきましょう。はい。
今日はさ、PM2.5 がひどいらしいよ。
もうほんま花粉か思ったら黄砂か思ったら PM。 ほんまええ加減してほしいわ。ね、何今日 PM？
うん。
ほら今日も昼から気つけなあかんな、これ。
あ、石原さん。もしかして PM の意味が。
昼からって。
ねえ。
さあ石原ちゃん、午前午後のあの、AM、PM の PM やと思ってない？
うん。いや、そんなわけないや。
怪しいな。
そんなわけないやんか。
え？怪しいな。ほんなら、
ね、
ほんなら PM って何やと思ってんの？
いや、そんなわかってるよ。
ほんま？言ってみていい？
いや、わかってる。岩見さんこそわかってへんのちゃん。ほんなら、なんか言うてみ
てい
い？
いやいや、わかってるよ。わかってるよ。わかってるよ。知ってるよ。
何や思ってんの？
知ってるけど、違うやん。こっちが聞いてんから、さっき答えや。
え、なんなん？何や思ってんの？
さっき言いや。さっき言うてないやん。あ、あれちゃん、パパス&ママスちゃん。
それ髪の毛切るとこや。パパス&ママス。わかってへんやん。
PM ちゃうの。いや、分かってんねん、分かってんねんけど、さっき言うたら損やろ？だから石原ちゃん言うてみんや。いや、分かってんねん。
あれや、もう分かってんねん。AM1179、PM949。
FM や。PM949 って何やねん。FM949 が KBS 京都やで。
あの、AM も間違ってます。でも、AM1143 です。
1143や。間違えたわ。別の曲で言うと思ったわ。1143や。
AM1143 や。
1143や。いろんなとこお世話になってます。ありがとうございます。
いい染みで覚えてる。いい染み
で。AM1143 です。
でもじゃあね、PM はあれやろ？
何？PM は949や。な？
そうやな。違う、FM な？それは FM。
こっち
は
合ってる？
合ってますね。
くしくも
や。949は合ってるけど、もう二人とも全然分かってないですよ、本当に。
え、なになに？
え？今度は遠藤ちゃん。
ガチ切れしてる？大丈夫？
そんな言
えへん。PM 間違えたガチ切れしてる？大丈夫？
PM の今度は遠藤ちゃん分かってんの？
分かりますよ。Particulate matter.
ちょっと待って、分かってるんや。なんて、particulate matter. なんて言うたか、なんでまた石原が記者しちゃってくる。何や、このおばさん。違う違う、今、レロレロ先生、遠藤先生に聞きたいね。
matter.
え？
particulate.
分かりやすいな。
matter.
particulate matter.
はい。
わかりやすい。なんや、このおばさん。レッスン指導だったやん。
うん、
え、結局ほんなら、その、パティキュラーマターは、どういう意味なん？
これは、
うん、
パティキュレートなマターっていう意味です。
いや、全然わからんわ。
マーブル水曜日では皆さんからのメッセージをお待ちしています。はがきは郵便番号 602-8588 KBS 京都ラジオマーブル水曜日まで。メールは jo@kbs.kyoto jo@kbs.kyoto ファックス番号は075-431-2300 075-431-2300 までお待ちしています。
え、結局そのパティキュラーパティキュラーな、また
じゃあじゃあパティキュレート
パキュレパキキュレートパキキュレートなまたってどういう意味な
ん。いや、なんで分かる、まあ、パティキュレート言うたらもう粒子状物質ってことや。めちゃくちゃ小さい粒のこと。
わかりやす
い。京都グルメタクシーの
おいしい京都ナビ。
はい、わかりました。ドキドキしました。ちょっと今日からなんかコーナー変わったんですかね。
この4月からコーナー。
そうなんですよ。はい、このようにちょっと、はい、あの井山さんにも、
はい、ちょっと緊張しましたね。今ちょっと、ね、
どなりを、
はい、声でしたよ、は
い、していただきましたけれども。4
月からということで。生き残りました。ありがとうございます。あ、お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
これが一番痛かったですよ。今もそれ一番伝えたかった。
今日、岩間さん、これが言えたらもう何も、あとはどうでもいい。
あとはどうでもいい。
今日はグルメタクシーのなんかどうでもよかったですよ。江戸さん、誕生日おめでとうございます。もう
それですよ。ということで、説明をお願いします。
はい、ご紹介が遅れましたけれども、はい、京都グルメタクシー、はい、そして京都府文化観光大使の岩間隆さんにお越しいただきまして、はい、グルメタクシーの美味しい京都ナビと題して、はい、毎回美味しいお店をご紹介していただいています。
は
い、
岩間さんはもう本当に素晴らしい経歴でございましてですね。今年度初の登場となりますが、はい、
そうですね、
もっとフレンチのシェフですね。はい、もうフランスで修行もされて、はい、で、そしてこちらに帰ってこられて、なぜかカバン職人を経て、
やってましたね。ミシン職人もやってました。
ミシン職人を経て、それで、
やっと。
京都もグルメを案内する、はいはい、京都のグルメそして観光を案内するこのグルメタクシーというのを今やられているタクシーの運転手さんなんでございますけれども、はいはい、もう 毎月ここにね来ていただいて、いろんな情報、
そうですね、
美味しい情報を教えていただいておりますので、はい、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。あのね、先ほどちょっと経歴でおっしゃったんですけどね、そのフランス料理をやってたっていう経歴で今日ちょっと重要な話もさせてもらうんで。
はい。詐称やったんですか？
はい。あの、
ちょっとこう。
え、何ですか？
詐称やったんですか？
はい。
僕、先月もあの、
洋画って
言われ、あの、洋曲言われたので僕、僕、はい、和の曲説明してましたよね、なんかね。
あれ、ジャミロクワイが好きでっていうので
、洋曲なんかね、聞いてますか言った時、僕あの YMO 言ってたんで、あれ和ですよね。
しかもお前洋楽を洋曲、洋曲っていうタイプなんやと思って今。
洋楽のことを洋曲っていうタイプなんですね。
氷歌みたいな。
お前や、そっか、洋楽何が、じゃあ何が好きや、なんか、なんか詳しいんですかって言ったら YMO とかって言ってやった んや。そうそうそう。
で、その後なんか石原さんがずっと寂しそうに洋楽って言うたんで。全然僕聞いてへんなと思いました。
全然いいんですよ。
すいません。
楽し
み。
それがもうよ、そ
う。でも、本ってね、今ちょっと注目されててね、それとフランスをちょっと今日掛け合わせてっていうかね、お話しさせてもらえたらと思うんですけど、5月25日も隅田さんとね、
あ、はい、そうなんですよ。
出版注文セミナーやらはるんですよね。
そうなんですよ、皆さん。
だから今、ね、デジタルの、書籍も流行ってるんですけどね、でもまた本も見直されてるということで、
やっぱり、私もやっぱ好きな紙の本。
元に戻るんですかね、やっぱりね。それと持ち運びできるし、電源切れても見えるんでね、その面もあるんですけど、で今日実はですね、4月12日に、はい、ミシュラン本が新たにまた出版されたんですね。
出ましたね、ミシュラン。
今年の、
はい、京都大阪
で。そうなんですよ。9日にミシュランガイド京都大阪2024の、掲載店が440点。紹介されて、はい、今ネットで見ても見れることは見れるんですね。ただ本も3000円もするのに、もうちょっとしますけど、3000円ちょっとしますけど、
ね。結構するんです
ね。それなのに結構売れてるっていうかね。で、僕は、毎年買ってるわけじゃないんですけど、それこそ、何年かに1回ぐらいは買ってるって感じですかね。
すごっすね。
はい。で、ゴエミ用もね、全国版っていうのあって、これ今日はちょっと黄色い本と赤い本の話をちょっとさせてもらおうと思います。
色なんかあるんですね。黄色い本と赤い本。
あのね、まずね、赤い本ですね。
はい。
これが、 実は僕、研修の時に持ってた本なんですね。
1991年
なんで、僕はフランスに滞在してる時にこれ本持って、いろんな店回ったんですよ。
これフランス版？
はい、フランス版ですよ。だから全部フランス語ですよ、これ。
え、ちゃんとなんかマーカー引いてますやん。
はい、あ、引いてますよ。一応ね、これ見てね、例えば星なしの店の全部載ってるんで、はい、あとね、地図がね、やたら多いんですよね。これなんでかっていうのは後で説明するんですけど、今の、
日本のないですよね。
日本の全くないですよ、地図なんか。
ないない。
そうですね。
はい。
どちらかといえば、はい、そのメニューの写真が、はいはい、挿絵的に多い。
残ってますね。で、うん、文章もそんなに多くはないんですけどね。前のやつはね、本当に。フランスは、
ね、そうです。辞書みたい。
そうそう。あと宿泊施設まで書いてるんですね。
旅できるんですね。
はい。あと犬が入れるか入れないまで。
そんなまで、ペットパーカー。
はい。向こうはペット文化でもあるんでね。はい、車に置いとくじゃなくても、部屋に一緒に。
車置いてあきませんよ。
そうそうね。それこそ、なんて一緒に、まあ、車に繋いだりする人もやはるかもしれないですけどね。うんうん、だから、部屋にも入れるとか、そこまで書いてるんですね。あと、プールがあったりっていうのもね。これがミシュランで、実は、
ホテルも一緒に乗ってるん
やん。そうなんですよ。ミシュランのマークもなんか。
そうなんです。すごいでしょ。ほんで、これ、1900年にパリ万博の時に、自動車向けのガイドブックとしてできたんですよ。だから、初めは、ね、グルメの本じゃなかったんですよ、ね。
あ、そっか。
要は、
なんかタイヤの会社、
ね。そうなんですよ。ミシュランっていう会社でね。で、しかも、そうなんですよ。走り出すとタイヤが減るんで、うん、つまり情報たくさん載ってると、タイヤがよく売れるっていう。
うまい考えですよね。
いろんなとこ行ってもらって、はい、楽しんでもらって、タイヤ減らしてもらおうみたいなね。
そうなんですよ。だから、
なるほどね。
ちょっとだから流れ的なことを考えると、この地図載ってるのは最初納得できるわけですよね。
そうですね。
その頃はナビがなかったんでね。
そうか、そうか。
はい。で、ところがね、初、日本上陸がですね、東京版が2007年11月ですね。で、次の年ぐらいに大阪と、京都ができて、で、そのうちどんどん広がりを見せてるんですけどね、今はもう各所いろんなところの、ミシュランが出てるっていうことでね、でも毎年発売されてるのは東京と大阪ぐらいですかね。
あ、そうなんですね。
で、時々なんですかね、兵庫県が入ったりするんでね。
鳥取とかもありましたよね。
ありましたね。
鳥取ありました。はい。
それが数年に何回か福井県もあったから、なんかちょっと覚えてないですけどね。
そう、いろんなところ、時々、はい、言うたら地方のも出してはんなと思って見てます。
ほんで一応ね、440件、掲載されてるんですけど、京都はですね、226件。
多いですね。
はい。
多
い
ね、
で、三つ星が5件で、二つ星が17件。で、一つ星が78件ですね。
あ、すごいな。
で、今年ね、びっくりしたのはね、伏見区のアンページっていう店も掲載されたんですね。一つ星。
アンページ。
はい。あ、実は滝本さんっていうね、ラービオグラフィー今やってるんです。そこも星付きなんですけど、うん、そこのお弟子さんが、
お弟子さんが。
しかも伏見区なんで、はい、本当僕の家の近所 で、
ね、
国道1号線ですよ。
あ、国道1号線
もう駅なんか周り全くないところに、はい、そこまで評価されてるっていうことは。
すごいっ
すよ。まあ、ありますよね。
調査員がそんなとこまで行ってるっていうね。
ね、
僕の家の近所の前も通ったんじゃないかっていうぐらいね。
調査員がね、はい。これね、調査員が誰か本当にわからないんですよね。
はい、これなんかたまにそういうな、なんかそういう人をもっとやってたよみたいな人がテレビ出て、
でも、いや、ね、その時は言ったらダメなんですね。
そう。
なん
かね、だからやめはったら言うていいや
ん、はい。なんか噂によると、名乗ると罰金があったりね。ね、なんか
言ったらダメ
なんだ。だから SNS、プライベートで SNS やるのももう持ってるほかみたいな。
そうなんですよ。
いろいろあるんですよね。はい、
だから。匂わせダメなんですね。
ダメでしょうね。
匂わせ
ダメ。それ利用したらめちゃくちゃ有利にね、ただでご飯出しますよみたいになっちゃうんでね。
あ、そ
っか。はい。にもあんま言ったらあかんらしいですもんね、はい、調査員や。
だからね、要するにね、はい、ちょっとさっき結論言っちゃうとね、はい、レストランに対し掲載料を要求しないんで、つまり、公平な、
う
ん、
あ、もうそうですよね。うん、そうなって
はい。だから、調査員は忖度なしというかね、うん、何の、なんですかね、施しも受けないまま、知らない間に帰っていくって感じなんで。
う
ん、
まあでも、だから、はい、だからいいなと思うんですよね。
そうなんですよ。
ミシュランの好きなところは、なんか、悪いこと書いてない。
うんうん、あ、そうですね、うん。だから前向きなことと、
う
ん、まずいい店じゃないと載せないっていうのは
あり
ます
ね。
悪い店載せる必要はないんで。
うんうん、だからいいなって思うんですよ。なんかこう見るだけで楽しい。はいはい、見てこう読むだけで、なんかこうちょっと行った気分になるじゃないけど、はい、で、いつか行ってみたいな、この店もいいな、あの店もいいなって言いながら見るのが私は楽しいなと思います。
そうですね。で、その反面、この、なんか反対、まあ、ライバルみたいなもんですかね、ゴエミオっていう本がありまして。
知らなかったです。
これが黄色い本。僕らは、フランス人はゴーミオって呼んでるんですけど、
僕らはフランス人。 今聞きました、皆さん。
一応、東京生まれなんですけど。
僕らはフランス人は。そして、いや、僕、いや、間違えました。東京生まれでしたっていう。何なんですか、それは。東京生まれなんですか、
ほ
ん
とに。いや、あのね、ほんで、あの。
東京生まれってどういうことですか。
一応、初めて聞いた。そうですよ。一応人形
まあ、ええですわ。
まあ、2歳から京都来てるんで、あんま関係ないですけど。
でも、2歳から東京、東京からもう来たやったら、もう東京言わんといてください。
ほんでね、赤の、なんか、対比するの時、黄色って言ってた。まあ、もう本当に本が黄色なんですけどね。これも僕、1992年の。
ああ、フランスでも出てるんですね。
これも分厚くて、中も地図とかいっぱい載ってるんですね。
ほんまや、もう、はい、もう、すご
っ。そうなんです。しかも僕の研修先の、
お店も出てる。
載ってるの。
今、破れました、今。破れました。
今、載ってるんです
大事な本、破れました
から。思い出の品。92年の修行時代。
付箋が破れたんで大丈夫です。
よかったよかった、危ない。もう、ね、本破れたんかも。
この、ゴエミオってなんか変な名前に聞こえるんですけどね。実はアンリ・ゴーさんと、クリスチャン・ミオさんっていうね、二人の、
合わせた
んだ。そうですね。料理評論家が作った本なんですよね。
料理評論家さんなんや、
そうなんです。これはね、さっきのミシュランに比べたら1900年ですけど、こっちはね、1969年なんで、割と、まあ、新しいと新しいですね。僕が1歳の時にできたんで、だ結構55年ぐらい経ってるわけですよ。
ヤングですね。
わかりやすいならへん。
で、ミシュランと並ぶ強い影響力を持つフランス発祥のレストランガイドということで。
だから。ゴエミオでも読んだことがないです
ね。ないですかね。あ、今ちょっとあるんですけど、これ最新版ですよ。2024年で。こんな感じですね。
違いは、どんな
違いはね、はい、やっぱり文章はより多いのと、はい、どっちかというとちょっとね、アットホームというか、なんかね、人に、なんていうんですかね、懐いてる感じですかね。うん、こっちは割とね、もう、なんかシャープで、クールな感じで書いたんですけど、はい、こっちはなんかね、
今猫ちゃんの話してます。
え、これはでも、
性格的に、
はい、これもまた別の調査員さんが。
調査員さんがいてるんですか、
ね、多分、
はい、朝声声さん、
はい。まあ、重複してる可能性もなきにむしもあらずですけどね。これはこれでまた別ので。で、ライターさんが、まあ、独自に書いてるもんだから、なんかね、その、個性があるんですよね。毎年読んでますけど、書いてることがね、次の年で同じ店の読んでも、なんか全然違うこと書いてたりするんで。
それ面白いですね。
はい。で、必ずなんか料理名とかもちゃんと書いてあるんでね。
これはなんか一つ星、三つ星とか、そういうのあるんですか？
これ20点満点ですね。
そういうあれなんや。
はい、で、僕は研修先で1991年の時は16点取ってた店にいたんですね。
高いんですね。
結構高いですね。もうね、15、16、17ぐらい取ってたらもう十分二つ星、三つ星ぐらいですね。
うわ、すごいレベルない。
はい。で、20点はね、東京に確か2店舗しかないですよね。
20点あるんや。
で、松川っていう店と龍銀っていう店ね。この二つだけが今認定されてて。
京都の店も載ってるんですか？
京都はね、はい、そうですね。京都もね、ただこれ全国版なんで。
ああ、じゃあちょっと少ない。
京都の店は、多分ミシュランみたいに、その226件ほどは載ってないですね。だからよりこっちの方が乗る確率は少ないですわね。
まあだから言ったら、はい、どっちかって言ったらこっちの方が、まあ、もしかしたら、こう、調査員の人の数も少ないんかな、うん。
なんかね、ちょっとそこは謎なんですね。
ねえ、だって。
どこにも証明されたんですけどね。うん、ただ全国に特派員がいるようなもんですかね。うん、なんか、そういう感じでね。だから調べ方がちょっと違うのと、まあ、一長一短ですよね。こっちはなんか少数精鋭みたいな感じだけど、こっちはね、うん、本当に普段使いの店も、ミシュランの方は載ってる感じですかね。ね、
割と声見用の方は、うん、結構高級店が多いんですか？
高級店も多いしね。あと、ポップって言って、普通に2、3000円の店も載ってるんですね。ただ、絶対数少ないですね。例えば、ビブグルマンとかセレクテッドレストランで、ミシュランだったら55件とか71件も載ってるんでね。はいはい、もう完全にこれ超えちゃってるんですよ、ゴエミヨの方はね。だから、その目的に応じて使えるって感じですかね。どっちもメリットあるんですけどね。こっちは北海道行っても、北海道とか東北とかね、東京行っても使えるんで。
ああ、そっか。
そうなんですよ。
47都道府県で。
はい。だから出張多い人はゴエミヨの方がいいかもしれないしね。
面白いですね、はい、もうそれ。
はい。だからそういう使い分けなんですけど、
うちらも YouTube の旅で、結構ゴエミを。
ちょっと見せてもらっていいですか？
あ、いいですよ。
結構高級店多いと思うね。
あ、割と多いですね。3万ぐらいの普通に載ってるんで。
だから、でも、読み物としてすごく面白いかも。
はい。だから、その、料理人の歴史までも書いてあるんでね。あ、当然、ミシュランにも書いてるんですけどね。もうちょっと文章数が多いんで、そういう面ですね。で、まあ、こういう2つの方あるんでね、ぜひちょっと、ね、また見ていただいてね、購入していただけたらと思うんですけど。
読み比べしても面白いですね。
そうですね。はい。
さすがですね。カッと開いたところ、もう、ここが出
てきた。あ、ご存知ですか？大阪のですか？
あ、元井さんじゃないですか、これ。
あ、これはね、違う。和食の。
和食
の。
はい、間違
いない。
ほんでね、
ランチやってる店も載ってる。
あ、載ってますね。
ほんでね。絶対カジュアルの店も載ってるよ。
そうなんですよ。で、今日ね、ちょっと一軒の店紹介したいっていうのは、実はミシュランにちょっと話戻るんですけどね。
はい。
ミシュラングリーンスターっていうのがありまして、
グリーンスター、
これね、最近やっとできたっていうかね、うん、緑の星って言われてるんですね。
なんで
赤い星じゃなくて緑の星。
観光になんか、観光の星がどうじゃこうじゃじゃなくて、それグリーンスターって。
また、どっちか言うとね、自然とかね、温暖化とかにも関係してくるんですけど、ちょっと読み上げるとですね、持続可能なガストロノミーに対し積極的に活動しているレストランに光を当てるシンボルって。
ちょっと
そういう意味の、もう
分かった今ので。
意味分かります。
ガストロなんなら、
はい、は分かった。
だからね、食材の生産から消費、調理法、レストランの経営方針に至るまで、食と地域環境の保全は
地産、
地球環境ですね。
地産地消みたいなのかな。
そうですね。
地球のこともちょっと考えてっていう。
だから美味しいのは当たり前だけど、それ以上に地球のことも考えてるっていうことですね。環境対策。
だからほら、タケノコ西田さんとかの活動もそういうのに近いやんか、それで。
そうですね。
ね、今日は空いているでしょうね、はい、カレー屋さん、うん、西田さんのところの。
あ、そうですかね。あ、そうですね。環境。完璧ですよ、あそこは
ね。環境を考えて、竹、はい、竹林放置しないようにっていうのを考えながら、カレーを作
って。そう、柿カレーはあれ多分もう真緑ですね、もう本当 ね。ズバのね、もう、うん、ことで対策もやってる。
ズバの。ズバの。緑ですわ。
そうなんですよ。で、ね。
インスターですわ。
で、日本、京都はですね、はい、一応、長東とかね、掃除機長東とか、宮間荘さんとかね、室町枠でも取ってはるんですけど、もともとね、今回ね、新しく2軒また増えちゃった。
あら。
これがね、大原のラブッシュというフランス料理店と、あとね、ビブグルマンにも属している、シゲツってお店ですね。これ実は天龍寺のお寺の中にある精進料理の店で。ここがなんでそのグリーンスターなのかって言ったら、はい、一応畜産による二酸化炭素の増加の削減ですね。結局精進だから家畜を使わないんですよね。だから二酸化炭素発生することがないということで、あと枯渇する水産資源の保護もしてると。まあ、つまり希少とかなかなか使いにくい食材もうまく料理されるっていうことで、
ね、すごいですね。
はい。で、ラブッシュはですね、実は普通の星ももらってるんですよ、一つ星ね。
今年初めてです
ね。今年初めて、しかも2年前にできたとこなのに、
すごい。
でおまけにそのグリーンスターがついてくるんですよね。
すごいですね。
ダブルスターですね。
ダブル受賞ですね。はい。
すごい気になってた
んです。そうなんです。でこれは野菜の炭材を、まあ、飲料や、堆肥に利用したりしてあるんですよね。大原でやってるもんで。あとね、薪を熱源にして自然を還元ということで、つまり環境保全というかね、薪なんてのは最後土に戻るんですけどね。はい、ただ、ね、ガスとか電気の代わりにもなるんで、まあ、それで資源を、大切にしてるということで認められたということで。はい。
これ薪と
か。どんな人がやってるんですか？
ね、森翔平シェフって言いましてね。
はい。
1989年生まれで。
若いですね。
しかも京都大原生まれ。
すごい。ね、大原に生まれ、はい、大原で育ち。
そうな、戻ってきはったんですよ、だから。
はぁ。
凱旋帰国みたいなもんでね。
すごいですね。
で、フランス校の後輩なんで、僕の料理学校の後輩なんですよ。
あら。
ちょっとそこも強調したいんですけど。はい。
で、大原でもすごいですね。
そうですね。で、そうなんです。ラブッシュってお店で、まあ、ランチは8800円と1万2000円がありますね。で、ディナーが1万2000円1本ということで、うんうん、はい。で、あと、ペアリングですね。ワインのペアリングも6600円と9000円を足してもらえたら、料理に合わせてワインも出してくれるということで。
ね、ペアリングっていうんですね、これ、ね。
はい。で、森シェフがですね、すごいのが、タイユーバンっていうフランスの料理店で働かれて、うん、しかも直談判されてね、働かしてくれって言って。
すごいドラマや。
はい。よう、じゃあどうぞっていう感じでね、タイミングも良かったし、人柄もあったんでしょうね。うんうん、もうこんなシェフってなかなかいないんですけどね。
だってそんなね、有名店でしょ？だってそこにいきなり働かして
くれ。そうなんですよ。はい。で、そこで長年勤められて、帰国されてね。で、マダムも実はソムリエを持っておられて、シェフもソムリエ、しかもナチュラルワインのお店ですよね。
あ、
まあ、グリーンスターもそっからちょっと評価が高なったんですね。で、かつて。
ナチュラルワインってどういうの？
要はね、添加物使わないですかね、うん、保存量もね。
あ、へ
え。だから自然のままでワインを作るっていう。まあ、
美容
も。あ、そうですね。だから美容もまたちょっと違うかもしれないですけど、ただ同じ流れですよね。要するに体にも健康だし、土にも、自然にも良いということでね。で、これをね、やってる店ってあんまりミシュランはね、評価しなかったんですよ、今までね。ちょっと流れ的に。でもそれを逆に、評価してくれたというか。
そういう時代
な。
はい。まあ、元から評価してたかもしれないですけどね、それをちょっと気づかしたのが今回の受賞でね。
うん、へー、すごいな、はい。
で、おまけにですね、僕ショーチャンネルで、去年、桜井翔さんの番組出た時に、はい、僕、テレビのその、ロケでね、ミシュラン今年掲載されるかもしれませんって言っちゃったんですね。
ちょっと、ショーチャンネル出たんですね。
あ、出ましたよ、僕。
そう言ってましたよ。
知らないですか、そうか。 そうか。
だから。
いや、ごめん、知らない世界
が。で、だから、その時にね、はい、掲載されますよってされなかったら、僕の、コメントがね。
あれ調査。
いや、それはちゃうと思いますけど。
それ、匂わせすぎやろ、やっぱり。失格やで。
多分、ちょっと、面が割れてるし、多分もう無理やと思うんですよね。ただ、それ打って、もし載せなかったら、本当にね、なんかね、僕のコメント言ったから逆にこう、載せなくなっちゃったかなとか思われるんで。ね、
ああ、それはあるかもしれないですね。
ちょっとね、うん、だからそれでヒヤヒヤしてたんですけど。
よかった
です。見事だね。適場させたんですね。
はい。絶対ここは載せられるべきお店だと思ったんでね。だからまあそういう流れでできて。はい。だから料理はですね、極めてまあクレソン、ビーツ、シェーブルとかね。もう、端的に美味しいやつを並べるんですけど、クレソンなんか少し焼いただけで、シェーブルのね、ソースちょっとかけたりして、
食べる。シェーブル、
羊の、あ、ヤギやすね。ヤギですかね。
ちょっと、私聞かれた。ヤギですかね。
チーズでね、牛以外で作ってる、多分ヤギやったと思うんですけどね。
ヤギのチーズ。
のチーズやったんですかね。はい。シェーブル。羊かヤギ、多分ヤギやったと思うんですけど。
羊とヤギってややこしいですもんね。
そうですね。
多分ヤギですね。
もう、だから、だいぶ癖のある、そう、チーズなんで。
あ、じゃあヤギですね。私、ちょっと苦手ですけど、でもこうやって料理にうまく使ってくれたら美味しいから、ええってびっくりすることがあるんですよ。そのままではヤギ苦手なんですけど。そうです
ね。だからこの、マキロを使ってね、やるっていうのは、ガスとか、
またやっぱちゃうんですか、
鉄板で焼くのとまた違ってね。燻製みたいになるのと、もう一つは、薪自体に水分含んでるんで、
はい、
その肉とか野菜とかが柔らかくなる。
効果もあるんだ。
はい。だから火つけると普通は拡散しちゃうんですね。水分が飛んじゃうんで。その逆をやってくれるって
感
じ。
は
い。だから、ピザ釜もメリットありますね。あれ、圧力釜みたいなもんなんでね。それともまた違う。ただしね、扱いが難しいんですよね。炎なんで。
じゃあそうですよね。
置いたらマグロ焦げになっちゃうんですよ。一番上やったらね。まあ、それをうまく、中段とか下段とか使ってやらはると。
すごいなはい。あれ、かっこいいからやってるだけかと思ってたな、
ね、
しかも、
やねんな
そうですね。だから、鹿がね、メインにもなって、もうほとんど鹿肉が普通に出てくるんですよ。何も言わなかった
し。里山の。
そうなんですよ。
里山の恵みですよね、はい、言ったらね。
ところがね、なんか、ね、牛に思えるぐらいね、臭みがない。全く。
すごいっすね。私思うんですけど、鹿肉で癖あるなと思ったことが今まで一回もないんですよね。
確かに。だから、ええもん食べてんの、うん、いや、もと、
寿司屋に
食べてんの。美味しい
よ。流通がいいんでね、今ね。
ねえ、だからかな。いいのいただいてるのかもわかんないですけど。
でも本当のこと、フランスは、割とね、臭み強い人、強いのが好きな人も多いんですね。
う
ん、もう液体が滴れて、もう腐る手前の肉が好きっていう人
もいるんですよ。それ、何も美味しい
の。うさぎでもほんまやばい肉出されたりすることもあるんですけど。
もう私は分からないです、はい。
超熟成って言うんですけどね。
あ、はい、それ超熟成っていう。
でも、ラブシュさんはあくまで日本の方にっていう感じでね。
うんうん、
ここの料理を出してくれるんでね、鹿なんか本当に、はい、赤身でペロッと食べられるんですね。
でも苦手な方には、牛に変更もしてくださるということなんですね。
その辺はできる限りね、対応されるんでね、うん、また相談されてもいいと思いますんで。
素晴らしいですね。
はい。左京区の大原のね、ちょうど、三千院とジャックインの間ぐらいですね、うん、バス停の近くなんでね、それこそ、
バス停近いよ。
バス降りてすぐのとこなんでね。はい。ぜひね、ラブッシュ、行ってみてください。はい。
店がグリーン。
遠藤さんも行かれたかったんですよね、ここね。
気になってたんですよ。はい。
よかった、今日聞けて、じゃあ。
ねえ、
よ
かったです。
ここの誕生日プレゼントで、岩野さんに。
そうですね。
連れて行ってもらって。
いいですね。岩野さん、ここで。外で待って。
じゃあね
って。ぜひね、そのグリーンスターっていう、ね、証をね、ぜひね、料理で堪能できるんでね。ね
だから新しい、これ基準ですよね。そうですね。ミシュランの新しい、緑の星
緑の星。
がついた。で、しかも、そうなんです。普通に星もついてるんですよね。
あ、そうなんです。だからね、シェフと今ちょっと調べてるんですけどね。多分関西でもね、両方一挙に初めてもらう人はいないんですよ、今まで。
このラブシュさん
だけ。ラブシュさん、だから本当に特殊な店なんですよね、ある意味ね。
ダブル受賞
です。はい。で、シェフも今探したんですけど、前例なかったかどうか言って探したんですけど。
あ、なるほど。
僕もないんでね。
今のところ出てきてないから、大丈夫。
大丈夫か。
うん、大丈夫です。
はい。ぜひね、ラブシュ。
大原ですね。
はい。行ってみてください。
ボエミオっていう存在も知ったし。
セーフ。ガイド書もね、ぜひね、グルメの活性化になるんで。
そしてミシュランの新しい星。
シェフ、ちょっと、シェーブルね。
シェーブル。シェーブル。シェーブル。シェーブル。シェーブル。
ちょっとドアスリしました。すいません。
ゴエさんの本。
はい。
ゴエミオなんだ
けど。ゴエゴエ
って。ゴエゴエじゃない。朝ゴエゴエさんじゃないでよ。
イヤミさんは、あ、じゃなくて、イヤマさんは何て呼んでるんでしたっけ、これ。
あ、これ、ゴーミオって。えーって呼ぶのが、なんか、あれ、
フランス人。
フランス人。
フランス人や
な。あ、間違えました。東京生まれでしたって。
時々読みにそれ指摘されるんですけど、あんたフランス人になってんのかって。
なってんのか。
あんた今フランス人になってたね。
なってるか。あんたフランス人か。
あんたフランス人。
まあちょっとにじみ出てるということで。
どういう風
に。ありがとうございます。
いやでもね、本当にいろいろなお話を今日もしていただきました。はい、そして、京都グルメタクシーに乗ってみたい、案内してほしいという方は、はい、事前予約制となっています。予約受付の電話番号は、080-8540-3393です。080-8540-3393。もしくは、ブログもありまして、はい、京都グルメタクシーというブログです。そちらからメールでご予約ください。ということで、この時間は、京都グルメタクシーの岩間隆さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。